2020年11月10日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。はい、新しい1週間の始まりでございます。団長こと三宅哲之です。今日もね、元気にやっていきましょう。はい、11月10日、いよいよ半ばに差し掛かったって感じですが、今日は自宅スタジオからお届けしてます。寒そうやね、なんかね。いや、寒そうやねって人ごとみたいな言い方なんだけど、いつもこう、自分のデスクのところにね、ラジオ環境を作ってやらせてもらうんですけども、まだ外に今日は出てなくて、そのまま席座っちゃったわけですけど、コメントをいただいてるのを見てるとね、お、今日は寒いという感じですよね。ということで紹介していきますと、まず、長野勢2人連続、ウッキー、おはようございます。聞こえています。ということで、コメントいただきました。ありがとうございます。そして、信州上田、トイトイ、おはようございます。今日もバッチリ聞こえます。信州上田は気温3度。薪ストーブの前で聞いてます。いやー、3度ね。やべえ というとこに来てるけど、薪ストーブがね、ますます映える、恋しい、いや、必需品といったね、シーズンに入ってきてるんじゃないでしょうか。東京の物産、おはようございます。聞こえます。外気の温度計は12度。ああ、東京もね、10度切るかいなというとこまで来てるというとこですね。それから、千葉柏の高、おはようございます。今日の気温は8度。ああ、千葉でもね、街中ですが8度ということで10度切ってます。物産の方からは、今季まだ暖房は使ってません。素晴らしいね。暖房なしでここまで来てるというね。でもいよいよ、10度？まあ、20度切るとね、体感ちょっと寒いなって感じだと思うんですけど、10度ってなるともう、うっていう感じになるので。はい。お、長野のウッキーが追加でコメントしてくれました。こちらは気温1度。こたつとファンヒーター使ってますということでね。さすが長野県ね。寒いなぁという感じですけど。まあでもね、こたつ、ファンヒーター、薪ストーブ。いいじゃないですか、こういうね。なんかあったかそうな暖房器具のね、文字を見るだけでもね、なんか心がほっこりしてきますけども。はい、そんなところでね、今日もこちらのコーナーから入っていきたいと思います。
団長の1週間。
はい、ということでね、1週間振り返りをしていきたいと思います。毎回言ってますけど、ぜひね、あなたの1週間も僕と一緒に振り返ってもらうといいことありますよ。先週は11月の3日文化の日の火曜日から11月9日の月曜日ということでございましたけども、どうでした？先週は。僕の方は、丸々山ですね。丸々山で、昨日、あ、違うわ、日曜日に戻ってきたのか。日曜日に戻ってきたので、まあ、6-1か、いう形で、山6、町1、ということで過ごしてました。で、まあ、何やってたかって言ったら、まあ、いつもながらですけども、焚き火系の仕事で、日帰りイベントを3日の日にやったんですよね。で、この時、1、2、3、4、5人の人にお越しいただいてね、やりました。まあ、それぞれ、いろいろまあ思いがあってきてるんですけど、まあ、よく聞くのはね、子供の頃は裏庭でよく焚き火やってたんですけど、最近もうやろうと思ったらどこでやったらいいかわからないんです、みたいなね。まあ、その、裏庭でよく火を起こしてたみたいな話はよくよく出る話でね。 そんなこと言ってる人もいらっしゃいましたけども、そんな形で日帰りイベントをやらせていただいて、あとはね、連泊のお客様、これはね、ご夫婦でしたね、の受け入れ、それから、あとね、あ、こういう人もいるんですけど、一人で泊まって行かれたんですが、男性の方ね、まあ、今流行りのソロキャンプっていうやつを始めたくて、で、いきなり、キャンプ場で一人でやるっていうのに少しこうハードルの高さを感じたということらしく、ベースコッコをね、に泊まる予約していただいて、で、裏のファイアースペースのところに自分でテント立てて、で、万が一寒くなったら建物の中に避難させてくださいと。まあ、みたいなね、まあ、面白い利用の仕方する人がいてですね。で、まあ、ソロキャンプ、デビューに向けた練習か、みたいな形でね、泊まっていただいた方もいらっしゃいました。まあ、その間を縫ってね、薪棚のちょっと移動をしたりとか、あとね、あ、そうそう、大根をね、この日帰りイベントの時に、実は野菜収穫体験っていうのを引っ掛けてやるんですよ。で、まあ、どうやってやるかというと、ご近所で、まあ、そこに、まあ、定住っていうかね、まあ、ほぼそこに住んでるっていう、まあ、農家さんじゃないんだけど、畑やっていらっしゃる方がいて、で、その方がね、なんだろう、なんかちょっと、まあ、一緒にやろうっていうほど大げさじゃないんだけど、来られたお客さんにちょっと、撮っててもらっていいからみたいなこと、なんか声かけてもらってね、ということで、で、収穫体験を引っ掛けて、焚き火ができるというイベントの企画に今してるんですね。で、今回はね、ちょっとね、標高700メートルの高さなので、通常の作物ができないというか、高原野菜的なイメージになっちゃうわけですよ。で、今のシーズンは大根ということでね、で、大根を収穫させてもらう。で、ちょっと長雨があったり、それからその後今度は雨が降らなかったりとかっていうことで、天候不順だったりするじゃないですか。いうことでね、ちょっと時期的に若干早かったのもあるけど、小ぶりな大根ですね。まあ、長さで言うとそうだな、15センチ、まあ、20センチぐらいか、ぐらいのね、小ぶりな大根になっちゃうけどいい？とか、もう全然 OK ですよ、とかやって。で、その代わりね、特徴的なのが、葉っぱがいっぱい生い茂ってるんですよ。ああ、だから、大根本体1に対して葉っぱが3ぐらいのものを収穫して、で、まあそれをね、持って帰ってもらう、まあ抜いてもらうとかみたいなことやって、で、その日もちょっと料理してってやったんですよね。で、うちもそのお裾分けのものが結構あったので、そいつをいろいろやろうということでね、まあいろいろやろうとあって大したことやってないんですよ。大根のふりかけって言って、刻んで、油揚げと、しらすか一緒にこう炒めるとかね、それから魚肉ソーセージとその一緒に炒めるとか、まあ、炒め物2つでしょ。それからあとはね、その大根の葉っぱ、まあ、本体というか根っこも入れたものを主体としたものに、ちょっと薄いだし味のものに焼き餅入れてね、まあ、ちょっと雑煮風にするとかっていう、そんな3つやってYouTube にもアップしたんですけど、ね、葉っぱがね、やばいんで、めちゃくちゃうまいのね。このね、大根の葉っぱ、まあ栄養があるっていうぐらいのことは知ってたんだけど、このね、取れたてのね、葉っぱってめちゃくちゃうまいですよ。ほんで、もう下手したら本体より美味しいぐらいの感じでね。いやー、これちょっと食べた方がいいですよ、みんな。なんかまあ、どうしてもね、農薬使っちゃうとそういうとこ切り落として食べれないっていうのが、まあ、通常なのかもしれないけども、あと土を落としてね、こうたわしで洗うとね、白いのね、本当にね、真っ白なんですよ。なんかこういうね、本当に今まで知らなかったようなことにね、出会えるというね、ということで大根レシピ、YouTube アップしてますから、興味のある人は 焚き火のある日常で検索して見ていただきたいと思います。なんで宣伝してんねんということですよね。はい、ナテナゴへの1週間を送っておりました。で、自宅の方に日曜日の午後から帰ってきて、で、昨日ね、ちょっと実はある人に会いに行ったと。まあ、この辺のところをね、今日は、お題で話していこうかなというふうに思っています。はい、物産の方から、マンションは通常の一軒家と比べると暖かいです。暖房を使わなくても室内は19度ほどあります。そうだよね、やっぱりこう、なんだろう、密閉されてるっていうのかな、いうようなところで、確かにね、マンションっていうのは構造上非常にこう暖かくできてるんじゃないでしょうか。じゃあ早速本題の方に入っていきたいと思います。はい、ということで今日のメインの方に入っていきたいと思うんですが、その前に物産からコメントがあって、大根の皮も美味しいですねっていうことね。そうそう、実はね、今回皮そのまま皮付きで煮物にしたりしたんだけど、もうね、なんちゅうか皮じゃないんだよね。取れたては皮じゃなくなる、もう本体と一体化したような、そんなね、感じでね、やっぱ取れたてに勝るものはないね。はい、まあこれだけでもずっと喋っていけそうやけども、はい、今日のお題は、悔いが残らないようにやりたいことをやろうと、やりたいことをやっておこうと、まあそんなお題で話をしていきたいと思います。で、なんでそんな話しようかと思ったかというと、実は昨日ですね、ある人に会いに行ってきました。で、ある人っていうのは、まあ、僕の、まあ、なんていうか、最初はお客様、クライアントさんでお付き合いしている中で、だんだんと関係性が変わっていって、最終的には、無二の友人だった、友人だったっていう言い方になっちゃうんだけど、その奥さんにね、昨日会いに行ってきました。で、まあ、その無二の友人、まあ、C さんということでね、今日は話を進めていきたいと思うんですけど、で、実はその C さんはね、早いんだよな、こうやって振り返ると。4ヶ月前、7月なんですけどね、半ばにね、53歳の若さで、いなくなっちゃいました。旅立っちゃったんですよね。で、まあ、それ以来残された奥さんとはね、まあ、やり取りを、まあ、メールが主体ですけどね、やり取りしながらっていうことです、送ってきたんですよ。で、昨日何であったかというと、その C さんは写真家だったんですね。で、その写真をね、ちょうど亡くなる前、1ヶ月か2ヶ月前に、自らの個展を開くっていう、まあ、これは彼の夢だったんだけども、まあ、それをね、やりまして、で、その個展で展示してた、数々の作品があり、で、自分が手作りして作った額縁の中にね、まあ、素晴らしい作品を入れたものっていうのがありまして、で、それがそのまま自宅にね、保管されている状態だったんですよ。で、まあ、それ以外にもね、まあ、昨日話してて聞いたんですけど、その個展で出したもの以外にも数々の作品がなんか何度に残っていたということで、で、そういったようなものをね、なんだろう、団長、まあ、団長ってなんか奥さんも団長って呼んでいただくようになったんだけど、預かっていただけませんかということでね、私が全部持ってても多すぎてもう手に負えないんで、預かっていただけませんかみたいな話があったんですよ。それで、まあ、 点数もね、ちょっと今昨日ガサッと持ってきたんでどのくらいあるか、多分 50作品ぐらいあるような感じなんですけど、でそういうものをね、また僕一人が持っておくっていうもんでもないし、でそんなたくさんのね、あれじゃないですか、足跡やからね。でそれをね、うちの、FAA のメンバーさんで、有志で、彼がその病に立った時にね、みんな一人一人がビデオレターを作ってくれて、でそれを一緒に、編集して送ったようなことをしたんですけど、その応援団って呼んでるチームがありましてね、でその人たちにですね、お分けするというようなことにして、で12月に2回ほどその、来て集まってもらってね、集まってて来てもらって、でそこで好きなやつを持って帰ってもらうという企画を今考えてるんですけど、それの受け取りを、しに行ったということなんですね。で結局その受け取りを、しに行くっていうのは、最後ご自宅で段ボールに入れてあるものを引き渡し受けて、それだけだったんだけど、その前にファミレスでね、奥さんと、うちの嫁さんと、で僕と3人で話をしていて、もうね、ずっとずっとね、話し続けてたんですよね。こうでした、ああでしたとか、こんなことあったとか、この主人が亡くなってからの4ヶ月がこうでしたとか、こんな人が来ていただいたとか、こんな声かけていただいたとかね、それからそんな遺品っていうのかな、探してるとなんかこんなものが出てきて、こんなことしてくれたんだとかって言って、なんか出てくるたんびにこう号泣してしまいましたとかね、なんかそんな話をいろいろしていただいて、で気づいたら3時間ちょっとね、ずっとね、やってたんですよ。でほぼ奥さんがいろいろ語るように話してくれるのはね、僕たち2人で聞いてたっていう感じで、ほとんどこの僕が一言も喋らず、ずっと聞いてて申し訳なかったです、なんか私一人で喋っちゃったみたいで、本当ごめんなさいなんてね言ってもらったんだけど、でもそもそも話を聞くっていうことを目的として言ってたんで、で、そんな時間を過ごしたんですね。で、そんな中でね、奥さんの口から3回か4回出てきたのが、やっぱり やりたいことをやっておかないと悔いが残りますよねみたいなことをね、言ってたんですよ。で、いろんな、やっぱりその当事者じゃないとわからないこと、そのパートナーがね、いなくなるっていうことがどれだけでかいことなのかっていうのは経験しないとわかんないことじゃないですか。なのでね、軽はずみな言い方できないんだけど、この4ヶ月の中でね、だんだんとこう気持ちに落ち着きを、示されてきているというか、とは言ってもね、今いろんなまだ手続きとかね、遺品の整理とかね、それをどういうふうに今処分するものはするとかね、いうようなことをやっているので、バタバタ結構してますよと。なので、じっくり自分自身を振り返ってというところとか、ご主人のことを振り返ってよということはできてないわけですよね。できてないから、でも、亡くなった、亡くなる、2日前にご自宅に行ったんです。で、本人とも会って、で、奥さんとも会って、で、その会った2日後に、息を引き取ったということなんですけど、で、その後か、そうだね、四十九日になるちょっと前に一回お邪魔して、その時はさすがにね、もう落ち込みの悲しみのどん底にいるっていう感じでね、もう本当に声のかけようもない状態だったんですけども、そこからするとね、なんか表情も晴れやかになって、で次に向けてこういうふうにしていこうと思ってますみたいなことをね言っ たり、自分のこともちょっとやり始めたまで言ってないな、まあでもそういうことにちょっと動こうっていう気持ちになったりましたなんていうことで、昨日はまあそういうことで涙見ることなくね、ずっと晴れやかなことで話をしてくれたんですよ。でそんな中でね、やっぱりやりたいことやっておかないと悔いが残りますよね、私はそうしないといけないと思ってますみたいなことをね言っていらっしゃいました。でその言葉を聞いたときに、僕は当時、C さんが、去年の12月4日だったね、12月の4日の日に、ちょっとこういうことで、まあ、がんだったんですけどね、がんになってしまったということで、まあ、かなり状況は良くないですということで、泣きながら電話をしてきたんだよな、いう日があったんですけどね。で、まあ、そこから実は闘病生活に入って、で自宅と病院を往復するみたいな形になりました。で何かね、元気づける、まあちょっとね、こういうのって本当当事者じゃないからね、わかんないんだけど、何か元気づけられることはないかということで、で彼が YouTube チャンネルをね、まあ今もあるんですけど、それを作っているので、そこにね、何か今までやってきたこと、思ってることをね、あそこで残そうよと、残そうよっていうのはもうなんかなくなるからっていうことじゃなくて、やっぱり今までやってきたことをちゃんと YouTube に載っけようぜみたいなことを、まあ話しまして、で、彼が生前いろんなところに行って写真、カメラマンですから写真を撮っているんだけど、その一枚一枚の写真を撮った時、その行った場所で出会った人とか、まあ、すごい人が好きな男だったので、まあ、その時のことをね、いろいろ、まあ、覚えているわけですよ。まあ、それをなんか、なんだろうな、あ、そうそう、なんか毎日のようにズームで喋ってたんですけどね、彼とは。おいで、もったいないなっていうかね、喋ってるだけでは。それをじゃあ、話聞かせてくれと。ここ、例えば秋田の、この写真はどこで撮ったの、それはその時ってどんなことがあったの、誰と会ったのみたいなことをね、教えてくれということで、でそれをね、記録に残そうと、まあ、写真のバックに、まあ、彼の声を残してねっていうのを実は作ったんですよね。で何編作ったかな、30までいかなかった、20何編まで作ったんです。でそんな中でね、ずっと、まあ、結果的には、まあ、毎日っていうか、彼が体調が良くてできる時っていうことだったんで不定期だったんですけど、まあ、でも結構調子がいい時は毎日のように喋っていて、でそんな中で、まあ、いろんな話を僕に、まあ、してくれたんですよね。でその時やっぱ彼が言っていたのが、奥さんが言っていた言葉と同じ言葉、団長はやっぱりやりたいことやっておかないと悔いが残りますよと、残りますよね、やっぱ好きなことをやるっていうのはとても大切なことなので、やっぱりやった方がいいと、まあ、てなことをね、力説してました。で病状がまだね進んでない頃に、なんかそういうことをね、まあ、うちのメンバーの人たちにメッセージを発したいみたいなこと、発したいというか、まあ、こっちが出してくれって言ったのかな、まあ、そんな話をしてて、でそれを動画で撮って、でなんか発信しようねって言いながら、結局なんかね、できないままになっちゃったんですけど、まあ、とにかくね、本当に好きなことをやらないといけないんだということをね、常々言ってました。でいいことを言うからね、いいこと言うか、ちょっとそれ記録残させてくれよとか言いながらね、まあ、C さんノートっていうのを作ろうと思ってたら、そんなに実は残すことなく、ちょっと終わっちゃったんですけど、まあ、それをねちょっと今日パラパラと見てると、まあ、いくつかのフレーズが残っていて、 で、例えばね、サラリーマンは頭がカチカチですよと、もう違うんだよね目のつけるところがと、でそんなことできないよって思うことをやるんだよとみたいなことをねなんか言っていたりとか、で他にもちょっといろいろ書いてあるんだけど、まあぐだぐだ言ってもしょうがないん でノートのちょっと 1枚のところに何気ない日常にこそ価値があるっていうねことを、まあ、これも彼が言った話だと思うんだけど、まあ、そういうことをね言ってくれてました。で実はその前に僕は去年本を、まあ、今の本の一個前に出させてもらった本は、起業家インタビューということで、そのうちでやってくれた人たち12名の人からねインタビューを受けて書いた本なんですけど、まあ、そのうちの一人に C さんがいて、でそこでねまあ、ちょっと一つ一節紹介すると、起業してよかったことっていうところでね、何なの起業してよかったことはって聞いたときに、ずっと会社員でいるつもりだった、そうしたら今いる人たちとは会えていなかった、こうしていろんな人と出会えることを幸せに思う、サラリーマン時代の同僚に会っても若くなったね、楽しそうだね、全然前と違うよねと言われる、もう一つが嫌なストレスがないこと、作業があって夜遅くなったとしても自分が選んでやっていること、他人にやらされている仕事はない、売上のアップダウンも自分次第、自分がやったことが今の自分を作る、だから潔くいける、おかげさまで心が満たされて充実した毎日を過ごしているっていうことをね、これ生の話ですけどね、いうことを言ってくれたのが残ってますけど、ということで、まあ、その後、まあ、病気になっちゃってね、で、まあ、いなくなっちゃったんですけど、だからこの時にインタビューした時の一つ一つの言葉もねいい話だったし、だから本にもしたし、でもさらにね、なんかそういうこう本当に追い詰められた状態になった時にね、なんていうか本当のその人の中身が出るっていうのかな、言葉に重みが増すっていうのかな、いうようなね、ことなんですよ。で改めてご夫婦でねやりたいことやっておかないと悔いが残りますよね、残るよ団長ということをね、まあ、なんか改めて奥さん返して C さんに言われた思いがして、で、まあ、なんかね、まあ、どうのこうの言いながらね、毎日その、まあ、こんなことやりたい、あんなことやりたいって思いながらね、いやいや、ちょっともう無理かなとかね、いや、できないかもねとか、なんかまあ言うでしょう、ね、言っちゃいますよね、思うし、でもね、やっぱりね、やらんといかんと、やりたいことをね、っていうのをね、再認識したんですよ。だから俺はやるぞと、あなたもやろうよというようなことをね感じたっていう、そんな話です。まだまだ C さんについてはねたくさんの思い出があって、いろんな話が本当はできるんですけど、彼が亡くなってから4ヶ月という時間の経過とともにね、なんか深みを増していったというか、もう一度なんかそこに立ち返って団長その気持ちを忘れるなと、まあ、そういうふうに言ってくれてる C さんがいるようでね、まあ、C さんは今でも僕の心の中で生き続けていると、そんな感じかな。 はい、ということでね、お届けしてきましたけど、まあ、ちょっとすいません、朝からね、あのしんみり系の話になっちゃったんだけど、まあ、この昨日会うっていうことはもうずっと前から決めててね、お会いしたんですけど、たまたまね、その先週あのお客さん来てるときは暇なんで小屋でね、パソコンで映画見る、アマゾンプライムで映画見るみたいなことを、まあ、やるんですよね、たまにね。で、何見ようかなっていうんでね、まあ、もう疲れてるし、もう軽いやつ見ようぜとか言いながらね、最高の人生の見つけ方だっけな、なんかアメリカの名優2人がやってる、まあ、結構ヒットした何年か前の映画だと思うんですけど、まあ、それ見たんですよ。でそれが何だったかって言ったら、そのたまたま病室で隣り合わせた2人の、まあ、老人っていうかな、まあ、結構、まあ、おじいさんの手前ぐらいの人が2人ともがんになっちゃって、余命1ヶ月、あ、違う、余命1年弱か、半年か、なんかそんな風に告知されて、でそのまま病室にいてもしょうがねえから、ちょっと2人でやりたいことやろうぜなんて言ってね、世界一周旅行に出るみたいなね、そういう映画だったんですよね。で、まあ、それはまあ、なんだろう、まあ、それなりに良かったんだけど、そこまでね、何かっていうわけじゃなかったんだけど、でそのことと今回 C さんの話がかぶってね、でなんかこういうのってありますよね、なんか後付けなんだけど、なんでこのタイミングでこういう話なのっていうのがあって、だから僕はなんかこの先週の出来事をちゃんと自分の糧にしないといけないっていうかね、なんか忘れかけてた、やらないとっていう気持ちをお前忘れんなよっていうね、なんかそんな気持ちにすごいさせられたので、なんかちょっと押し売りみたいになっちゃいましたけど、何か聞いてくれてるあなたのね、役に立ってくれたらいいなということでお話ししていきました。はい、ということでね、時刻の方は6時32分になりましたということで、今日もね、30分お付き合いいただいてありがとうございました。お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。